のホットグローイング、皆様今日も明るく楽しく元気よくこの時間をお迎えでいらっしゃいますか。パーソナリティの橋本たまき、たまちゃんです。さあ今週も元気にスタートしてまいりましょう。この番組ホットグローイングは、人生思うがまんまに生きていくための転ばぬ先の杖として、心が元気になったり意欲が湧いてきたり、時に心が熱くホットに、時に心がホッとするような、そんなちょっとしたヒントや情報、トークを提供する番組です。本日は私たまの一人語りの35回目、ショートバージョンです。でまだまあ1月も半ばちょいちょい前ですけれども、思い立ちまして、就活、これ就職の就活じゃないでしょ、終わっていく方の就活ですね、これをテーマに、年の初めだからこそ、縁起でもない話だからこそ、もっと身近に向き合ってみましょうよということで、そんなお話を通して人生を思うがまんまにするためのささやかなヒントを提供できればと思っております。そしてさらに本日は後半、フレフレサラリーマンコーナーがございまして、私が応援している株式会社竹屋さんからゲストにお越しいただいて、生なお話とともに今週も皆様にお得な情報が飛び出すことと思いますので、最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りしています。さて、最近心はお元気でいらっしゃいますか？何か憂いはございませんでしょうか？なんていうスタートだとね、重々しくなってしまいますが、まあね、何度もくどいくて大変申し訳ないんですが、昨年大切な人を送るということが何度かあって、まあそれもまあ兄をね送るということもありの、私のあのお茶の師匠が亡くなったりとか、いろんなことがあってですね、まあ、命っていうことを本当に考えるようになりました。で、時間があるときにふってそろそろ自分の身辺整理もしなくちゃいかんなと。私は残念ながら自分から作った家族を持っているわけではないので、おばがねやっぱり同じ立場で、ある日突然死をしているんですね。でそれなりの準備をしていたんだけれども、やっぱり残された我々がいなくなってしまった人のその人生の最後の片付けをするという状況を経験して、それから非常に私は強く意識するようになりました。就活ってやつですかね。で、就活っていう言葉自体は実は2009年に誕生したそうです。週刊朝日さんの連載でなんか使われて、それがなんか流行って、でなんか何でしたっけ、流行語大賞になったりとか、今じゃあ就活本なんていうのはいっぱいあるし、就活支援組織なんていうのも公でできていたりとか、もろもろありますよね。それだけ、まあ、核家族化が進んでいたりとか、いろいろな今の社会的現象なのかなというふうにも思うんですけれども、人生の終わりのための活動というのが、まあ、就活ですよね。じゃあ一体そこには何が含まれてるんでしょうねと。で、大体その就活って言われるようになったのはなんでなんでしょうねと。で、これはもう社会的背景で明らかですよね。核家族化、さっきも言いましたけど核家族化が進んで、物事の考え方も変わり、スピードも速くなって、子供に迷惑をかけたくないなんていう、まあかつては当たり前だったことが当たり前にはことが進まなくなっていった。お墓も家も親が残しても困っちゃうなんていうことが当たり前に起きるようになって、で、まあ、 終わりをどうやって迷惑なく立つ鳥、後を濁さずという状態にしていくのか、そのためには努力が必要だよねっていう、まあ世の中になったわけです。なんですよね、実際。で、そこから、就活ということになって、エンディングノートなんていうの聞いたことございますでしょうか。まあ、こういうの売ってますよね、最近、エンディングノート。私はまだ買ったことはありませんけれども、まあ、インターネットでサイトでね、就活とかエンディングノートなんて言って検索かけていただくとバーッと出てきますよ、サイトが。驚くほど。で、その項目だけを見てもね、すごく参考になるなと思って、今日そのお話をしようと思った次第でございます。で、生前整理なんていうのは一体何なのかっていうことなんですけど、生前整理というのは まさに身の回りの整理ですよね。まあ、ものそのものもそうだし、社会的な関係性、などなど、そういうものも全部リスト化しておくといいよなんていうふうに載っていますし、あるいは最近ではね、これをこの間本当にニヤリーで聞いて、私も友人が亡くなった時に経験しましたけども、ログイン ID、 携帯にしても SNS にしても全部今 ID 管理じゃないですか。で、これが封印されてしまっていると、閉鎖したくても閉鎖できず、あるいは携帯から住所録とか取りたくてもパスワードがかかっちゃってると、家族も開けられないから何かあっても連絡できないなんていうことが、まあ、起きちゃうんですよね。なので、これはおすすめはどうやってその家族に共有をしておくのか、あるいは誰かに何かあった時に見てもらえるようにするのかなんていうことは、やっぱ決めておかないと困ってしまうということですよね。で、今 SNS は亡くなった人のサイトを積極的にはクローズしてないんですね。家族が削除してくれとかクローズしてくれと言えば、それはクローズされるんですけれども、そういうスキームをそもそもかけていないので、亡くなってからもずっとその方のページあるいは投稿というのは残るんですね。で、これを良しとするのかどうするのか、これも本人がやっぱりその思いを持って決めておく必要があるんじゃないのかなというふうに私は思います。同時に、自分のその健康状態が、まあ生涯現役でピンシャンコロンといければいいけれども、そうじゃなくなってしまった時、頭はしっかりしてて肉体がダメっていう場合は、頭がしっかりしてるからコミュニケーション取れるけれども、人間そうとは限らないんですよね、残念ながら。それが病気かもしれない、怪我かもしれない。その時にどのような介護を望むのかというのは、やっぱり自分の意思を明確にしておく必要があるし、家族がいる場合は家族間でそれは決めておく必要がありますよね。で、怪我、病気だけではなくて認知症という課題だってある。だから、その本当に元気な時にその意思を最低限でも確認しておくって、私はすごく重要なことなんじゃないかなと思うんです。で、最近の医療ではね、患者力というのが必要だとも言われてるんですね。あまりにも選択肢が広がっているので、前はお医者さんが、じゃあこの病気でこんな状態だからこの治療をしましょうだったのが、今は状態はこういう状態です、治療も選択肢としては A、B、C があります、どうしますかって聞かれる時代なんですよ、素人が。いや、素人からすればですよ、専門家が決めてくれよって思うんだけれども、今はね、専門家も決めない時代なんです。となると、その治療法を選択した結果何が起こるかまで責任がこちら側に全部委ねられるので、やっぱりその、まあ、リスク回避じゃないけれども、そうなってしまった時のために自分が何を望むのか、まあ、尊厳死ということをどう捉えるのか、延命治療をどう捉えるのか、延命治療だって何をもって自分は延命治療と思っているのか、酸素吸入することが延命治療なのか、気管切開が延命治療なのか、栄養を、鼻から入れるのも延命治療なのか、胃ろうといって胃に直接管を入れるのが延命治療なのか、それもやっぱり幅と質というか、かなりあります。なので、こういうこともね、きちんと見ておく必要があるのではないかと私は思うんです。特に、 病気で終末期医療に関しては、我が家では母と確認し合ってます。母も延命治療、気管切開をして、あるいは人工呼吸をつける強壮剤を入れてまで命を長らえるということに関しては望まないと、医療も望まないと。で、私も全く一緒で、親不幸で私が仮に何かがあって、それが事故であれ何であれ、口が聞けない状態でそういう状態を迎えてしまった時、家族はやっぱり最後生きててほしいという願いを持つので、どうしても延命治療したくなると思うけれども、それは望まないと、それは伝え合って、それを約束し合ってます。約束しててもどうなるか分かんないんですけどね。で、そのもうちょっとその中間ですよね、いろいろあると思うんです。葬儀をどうしたいかとか、あるいは自分の遺産をどうしたいかとか、前々回だったかしら、もうお伝えしたけれども、ペットを飼っている場合ペットどうするのとか、あるいは持ち家を持っている場合その家どうするの、あるいは本当に備品類ですよね、死んじゃった時に丸々残っちゃうわけだから、それどうしていくの、まあ、もちろん残すご家族がいる、子供がいるっていう場合は子供たちに託す、子供たちに委ねるもありだけれども、何をどのレベルで委ねるのかということに関しては、やっぱり家族で確認をし合うっていうことが必要なんじゃないかと思うんです。で、同時に埋葬ということもありますよね。自分自身をどう、その、なんだろう、するのか。で、中にはね、いや、死んじゃったらもう何も意味がないから骨なんかどうしてもらったって構わないと言いますが、これ法律が絡みます。骨ね、捨てらんないんです、簡単に。届け出が必要なんですね。で、墓地のに埋葬するのも全部書類がついてくる。なので、そのお墓がある人はお墓だけど、それが田舎にあるっていう場合は、田舎には家族がもうお参りに行けないとかね、いろいろあるじゃないですか。そうすると今都会では霊園という形もあったり、今度共同埋葬といって、ロッカーみたいなところに全部、ロッカーじゃないの、骨壺のでっかいのところにみんな全部入れてしまうという埋葬の仕方もあれば、散骨っていうね、今散骨も法的にできるようになっていたりとか、します。それが海の散骨、山へ、その骨を、まあ、埋葬する、粉々に粉状にしてね、埋葬するっていうことも選べる。でもこれもただでやれるわけではなくて、きちんと法的な手順を踏まなくちゃいけないんですね。なのでお一人様に限らずですよ、こういうものはきちんと当たり前にしないで考えておくっていうことは、今の時代だからこそ必要なのかなというふうに思います。兄のところでも、兄はそこまでの話をしていなかったんですけれども、まあ、もちろん父が亡くなった時に一緒にお墓を建てているので、そこに入るが大前提なんだけれども、残された家族は本人がハワイが大好きだったので、どうしてもハワイに散骨したいという意思を持っていて、でそれを良しとするのかどうなのかっていうのは、もう本人に聞こうと言ったって聞けないわけですよ、残念ながら。だからそうすると残されたものがそれを良識の中で判断していくっていうことになると思うんですね。で兄の場合は分骨をしたので、その分骨したお骨を散骨するっていうことにしようということで、今話を進めているんですけれども、ぜひね、そういうこともなんだ、自分の意思をちゃんと確認しておくっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思います。で、お葬式自体も家族葬でしてほしいのか、いや、そうじゃなくてちゃんとしたお葬式をしてほしいのか、どんな形でしてほしいのか、今お葬式もね、本当にバリエーションすごく豊かで、祭壇、昔ながらの祭壇もあれば、お花で埋め尽くすっていう祭壇もあるし、本当に家族葬って言ったら、そんな、仰々しい祭壇なく、身近なところでお葬式を挙げるってことも選択が可能だし、その人に社会的な背景がある場合、それが許されないなんていうことだってあるわけですよ、どうしてもね。なので、ここら辺のことはちゃんと決めておくと。でね、最近じゃね、なんつったってね、墓石にね、QR コードまでつけてる墓石があるそうですよ。 で、その QR コードを読み取ってお帰りになられるとですね、その人の生前投稿していたあの Facebook だとかそういうページに飛ぶようになっていて、個人を忍んでもらうっていう風に使ってるなんていう例がなんかもうあるそうで、私もそれを聞いてあのびっくりこいてあのひっくり返りましたけれども、だからそれは本当にあのいいとか悪いとかじゃなくて、その人や家族が、どう個人を送り、あるいは忍び、あるいはあの本人がどう何を残していき、終わっていくのかということが私は最も大切かなというふうに思うので、まずは自分の意思というのをきちんとしておくっていうのが就活の一歩なんじゃないかなと。で、それをね、身近でやろうなんていう試みもあって、もし花カードというのが あるんですね。これ NHK で私も知ったんですけれども、もしもの時の話を話し合っておくっていうカードゲームなんですけれども、最後になった時に大切にしたい価値観をね、カード交換していくんですよ。痛みのない最後とかね、友人に囲まれるとか、なんかそのようなカードがあったと思うけど、そういうのをこう選びながら自分が最後大切にしたい、いきたい、まさに就活を考えるためのオープニングの、カードで、これ介護施設で使われたりなんだかんだしてるみたいなんだけれども、これ、ね、Amazon で、もし花カードなんて検索するとすぐ出てきます。で、これ私買いましたけれども、結構面白いなと。そんな風にして家族と明るくね、こんな話もできたら、いいんじゃないかなと。お互いが考えていることを暗い話としてではなくて、誰もが通過しなくちゃいけないことだからこそ、明るく話をしておくって今の時代だからこそ重要なのかな、なんて思う今日この頃でございます。あっという間に時間が来てしまいました。ということで今日は就活をテーマにお話しさせていただきました。それではここからはフレフレサラリーマンコーナーです。改めて、竹谷さんから今回お越しいただいているのは鳥居智也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
はい、こんにちは。鳥居さんとは実はですね、私が引っ越しをしまして、竹谷さんの催事にね、ベッドを買いに行った時に口車に乗りまして、うちの新しい家電みんなをそこで買ってしまったという経緯のある営業マンさんなんですが、今は何を担当していらっしゃるんでしたっけ？
あ、その説はまずありがとうございました。
いえいえいえいえ、
当時からと同じで、家電をメインで担当しておりまして、それ以外に、リフォームであったりとか、あとはキッチン雑貨の家庭用品とか、そういったものを担当しております。
なるほどなるほどなるほど。もともと竹谷もう何年ぐらい？
今19年目ですね。
19年。なるほど。経緯は19年の間はずっと何やってらっしゃったんですか？
基本的には家電の、そうですね、同じ部門を担当しておりまして。
あ、そうなんだ。もともとじゃあ竹谷さんになんで就職しようと思ったんですか？
やっぱりもう商売というものが非常に楽しかったので、一つの部門ではなくて、やはり竹谷というお店が、いろんなものをお取り扱い、してますので、家電以外でも食品でも、健康美容でも、洋服でも、家具でも扱ってる、やっぱりいろんなものを扱えるお店というのが一番の魅力だったので、竹谷で働こうと決意しました。
そうなんだ。なるほど。で、家電だとかそういう生活雑貨とか、ずっと扱ってこられて、一番こう竹谷さんの仕事を通して鳥さんがこう楽しかったり喜びであったり、感じることってどんなことがあるんですか？
そうですね、やっぱり商売という観点から、やはりお品物が売れて、お客様が本当にそれを使っていただいたときに、喜んでいただいたときというのが、私たちの耳に入った瞬間はやはり嬉しいですね。
なるほどね。そうだよね、やっぱりね、ただ売るだけじゃないよね。兄貴が最後、最後の兄貴の買い物は竹谷さん の洗濯機なんですね。竹谷さんで洗濯機を買わせていただいて、その家の洗濯機が自分がいなくなっちゃうと10年間 あの階段をね手すりを外さないでも済むようにということで自分がいる間にと言って、探してた時にねあのちょうど変わっちゃった時でね新しくメーカーの方で変わっちゃって高くなっちゃったってぼやいてたのでちょっと待ってって竹谷さん鳥さんに連絡取ったらありますよっていうことで急遽ねお願いして入れていただいたんだけどあの手帳にね兄貴が最後自分で書いているメモに洗濯機 OK って書いてあってね、まあ、それがあの最後彼が取ったメモなんですよ。もうそうやってその人生の中でその我々が当たり前に使ってるんだけど人生のある領域をこう支えちゃっているかもしれないツールをお客さんにこう渡していくお仕事だからこその喜びもあるよね。
そうですね、
うん、はい、なるほど。なんか忘れられないエピソードとかってありますか？
そうですね、まあやっぱり、お店なので、うん、やっぱり繁忙期といいますかやっぱり一番混む時が、まあ、つい先日も初売りで、
うん、
新春セールというのがございまして本当に朝からもう何百人というお客様が、うんうん、開店をお待ちいただいて行列作っていただいている時とか、
うん、
まあ、そういった時は本当にもう我々としてはもう快感といいますかねこれだけのお客様が朝からまあ来ていただいているんだというのは本当にまあ誇りでもありますしありがたいなという思いですね、
うんうん、なるほどね。そうかそうか、まあ竹谷さんのにぎわいというのは独特だなというふうに毎回思うんだけれども、雑貨、家庭雑貨か、家庭キッチン用品とか、あそこなんかもそんなに広い売り場ではないんだけれどもアイテム数でいうと結構なアイテム数があるよね。
そうですね、まあ、おっしゃる通りでも本当50坪弱ぐらいの小さな売り場なんですけども、うん、大体そこに3500ぐらいのアイテムがありまして、
うんうん、
まあ、フライパン一つ取っても本当にもう80アイテムぐらいあったりとか、
うん、
まあ、包丁なんかでも本当に100以上あったりですとか、まあ、ぎゅっと凝縮されてはいますけど、うん、まあ、本当に面白い売り場だと思います。
そうなんだよね、私はお箸を気に入った、私細い箸が好きでね、長くて細い箸が好きなんだけれどもなかなかない。で、まあ、竹谷さん行ったら長くて細い箸見っけたとか言って買って帰ってですね、越に一人入って使わせていただいてたりとか、もちろん50坪で、まあ、どうしても厳選されたものがあるから全部が全部揃うわけではないんだけれども結構掘り出し物が見つけられたりとかしてね喜びがいっぱいあるんだけれども、うん、おすすめポイントは何かありますか？
そうですね、まあ、本当にいろんなものがあるんですけどもやっぱり例えばなんですけどもブランドでいうと、まあ、ティファールとか、
うんうん、
ビタクラフトとか、うん、ルクルーゼとかストーブ、うんうんうん、まあ、そういった、まあ、百貨店さんで取り扱っているものが、
うん、
まあ、竹谷のディスカウント価格でお買い求めいただけるというのはやはり支持をいただいている理由の一つなのかなと思います。
そうよね、だからデパートとかで売ってもいるキャニスターとかも竹谷さんに行くと竹谷さん価格なので、2つしかデパートで買えないところは3つ買えちゃうみたいなね、そういうことがあるんだよね。だから、まあ場所どこだったっけ？
場所は本館の A 棟6階という
6階、ね、うん、食品売り場の上だよね。
あ、そうです
ね、そこなんですけどちょっと本当50坪がそんなに広い売り場ではないけれどもギュギュギュッといろんなものが詰まっていて、私なんかあそこ行くと1時間ぐらい出てこなくなるんですけれども、ぜひぜひ、そういうものでなんかちょこっとしたもの欲しいなとか探してみようという方には足を運んでいただければなというふうに思うのですが、何かイベントとかあるんでしょうか？
はい、今ですとちょうどまあそちらのキッチン用品売り場では、
うん、
よく高級料亭にある、うん、まあ、一人用のお鍋セットみたいな懐石料理というんですかね、豆板鍋とかそういったものが本当に10種類以上今やっていまして、
ろうそくじゃないけどああいうので火炊くとかそういうやつ、
卓上の固形燃料でグツグツと美味しくやれるものを今スポットを当ててですね、お求めやすいお値段で販売しています。
へえ、へえ、豊富だけどへえ、そうなんだ。
で、あとは、今回のこのラジオをお聞きのリスナーの方に、
うん、
特典といたしまして、
うん、
このラジオを聞いたよと、もし、我々販売に声をかけていただければ、うん、 まあ、3500アイテムありますけど、それを 5% 引きで、
はい、やるな、何個買っても
何個買っても
何個買ってもいいよね。なるほど、で 5% 引きにしてくれると、はい、表示価格から 5% 引きにしてくれる。
そうですね、
なるほど、
まあ、ただし、まあ、あの期間は、まあ、1月末までという限定で、はい、させていただければと思いますので、はい、
じゃあ私も一旦ホットグローイング聞きましたって言ったらしてくれるかな
あ、それはあの上のものと相談します
この間はあの化粧品のところにね、欲しいからあの前回出ていただいた田島さんのところに行ったら、あの来てくれてありがとうございますって言ったけど 5% 引きには私にはならなかったな、確か
じゃあ家庭用品でさせていただきます
まあ、あの元々がお安いので、あまり無理なお願いはできないのですが、ぜひぜひ足を運んでいただければなというふうに思いますけれども、なんか緊張してるでしょ。
非常にしております
あの全然あのトリートークが出てこないんで面白くないんだけど、そうなんですよね、真面目な人なのでしょうがないんですけれども、で、なんか他にあのイベントとか告知しておきたいこととかありますか。
あ、そうですね、まあ、あの私家電担当ということもございまして、うん、あの1月の27、28日に、うん、池袋のサンシャインシティホールの方で、おうおう、家具家電のですねプレミアムバーゲンというのを開催いたします。で、竹屋の店舗の方では日頃ですね、まあ、置ききれないアイテムを多数取り揃えて、うん、まあ、非常にあのお求めやすいお値段で販売しておりますので、うんうん、そういったイベントをぜひお越しいただければと思います。
突然誰でも行けちゃうんですか。
あの突然も大丈夫なんですけど、まずあの当社のホームページの方でインテリアプレミアムバーゲンのお申し込み用紙がウェブ上でお申し込みいただけますので、そちらから事前登録をいただけるとあのご入場もスムーズにいただけます。
なるほど、じゃあ、検索で竹屋を検索すれば大丈夫。
そうですね、竹屋家具とか竹屋家電とかでもですね、すぐにあの出てくると思います。
なるほどなるほど。それはあの漢字じゃなくても大丈夫なの。
あ、大丈夫です。カタカナ、ひらがな、ローマ字全部大丈夫です。
大丈夫なのね。 OK、 じゃあ皆さんぜひですね、竹屋家具とか家電とか、まあ、検索していただいて、1月の27
と8ですね、
27、8の土日、はい、で、私はあの研修で、海の方に行っているので行けませんが、残念ながら、皆さんぜひですね、足を運んでいただければと。池袋のサンシャインシティのイベントホールでやっているということですね、はい、でその代わり事前登録をしていただいて行っていただくとスムーズに入れるということでございました。はい、では最後に鳥居さん、あのぜひリスナーの方にですね、竹屋さんに足を運ぶその面白さというか理由というか売りというか一言言っていただきましょうか。どうぞ。
はい、もう1日ですね、もう1万5000人から2万人ぐらいの大勢のお客様が来ている理由というのは、やはりあの食品、健康美容、ファッション、家具、家電、何でもですね、まあ、通常のお値段、あのよそのお店様よりですね、もう徹底的にお調べしてお安く販売しているというのが最大のやはりポイントだと思いますので、まあ、ぜひ、お立ち寄りいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お立ち寄りと言いながら場所も案内しない鳥居さんでしたもうお分かりかもしれませんが、御徒町 JR 御徒町駅から歩いてすぐのところにあります紫色のビルがあの竹屋さんの、あの本店ということになりますので、皆さんあのまあ、年末だとね、アメ横だとかやれなんだっていうことがクローズアップされますが、そのすぐ近くですよね。
はい、
もしもし。
はい、御徒町の駅からですね歩いて2分ぐらいです。走って30秒ぐらいですね
まあ走る必要はないかもしれませんがということで、本日のフレフレサラリーマンはここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にあのテンポが遅くてすいません。時間があと30秒しかないのですが、天の声、情熱の嵐ということで、心を自分でね熱くして過ごしていけたらいいかなというふうに思います。ということで、次週はゲストトークとなりますので、またお耳にかかっていただければ幸いです。あなたの人生にいってらっしゃい。